特集、住宅用火災警報器は設置しましたか？2ページ。住宅用火災警報器の設置は義務。平成21年6月1日より義務化。火災は未然に防ぐことが最も大切ですが、寝ている時や台所から目を離した際に火災が発生しても、煙や熱を感知し、いち早く火災の発生を知らせてくれる。それが住宅用火災警報器です。平成29年の壱岐島内の火災件数は24件、うち建物火災は5件でした。近年、全国的に住宅火災による死者が増加しています。特に就寝中に火災が発生し、逃げ遅れによる犠牲者が出ています。そこで、住宅火災による犠牲者を減らし、人命と財産を守るために、住宅用火災警報器の設置が義務化されました。住宅用火災警報器の種類。住宅用火災警報器は2種類あります。煙を感知して知らせる煙式感知器。熱を感知して知らせる熱式感知器。火をよく扱う台所には熱式感知器。寝室など台所から離れている場所には煙式感知器を設置しましょう。設置する場所は、寝室と寝室が2階や3階にある場合は階段にも設置が必要です。台所には設置義務はありませんが、火をよく扱うことから、熱式住宅用火災警報器の設置をお勧めします。図があります。住宅用火災警報器の設置場所が表されています。取り付けが義務付けされているところ。1階寝室、2階寝室、階段。取り付けをお勧めするところ。台所。図終わり。もし警報器が鳴ったら、警報器が鳴り炎が見えたら、直ちに119番通報をしてください。火災じゃないのに警報器が鳴ったら、台所で調理をしている場合、湯気や煙が発生していないか、また住宅用火災警報器の感知部分に、ホコリや蜘蛛の巣、虫等がついていないか確認してください。梅雨時期の湿気や冬場の温度差が大きい時に生じる結露により警報器が鳴る場合もあります。火災以外で警報器が鳴った場合の対処方法。ボタンを押すか、引き紐を引く。それでも止まらない場合、故障時は、本体から電池を取り外してください。煙の出る殺虫剤などを使用する場合の対処方法。警報器の感知部分に煙が入らないよう、ビニール袋などで覆うか、本体を取り外してください。定期点検と手入れ。機器の手入れ。汚れなどが目立ってきたら、布に中性洗剤を浸し、十分絞って外観の汚れを拭き取ってください。水洗いや機器を分解しての手入れは故障の原因となります。シンナーなどの有機溶剤は使用しないこと。作動点検。ボタンを押すか、引き紐を引く。警報音が鳴るか確認してください。点検は毎年行い、実際の警報音がどのようなものか家族全員で確認しましょう。音が鳴らなければ電池切れか故障している場合があります。住宅用火災警報器の交換時期。住宅用火災警報器は10年を目安に交換が必要です。交換時期になるとブザーや音声でお知らせします。専用リチウム電池のものは寿命は約10年。乾電池を交換するタイプのものは電池の寿命は約2年です。購入方法。お近くの電気店や ホームセンターへお問い合わせください。廃棄方法。本体から電池を取り外し、電池はゴミステーションの回収ボックスへ。本体は不燃物の金属用の指定袋に入れて廃棄します。住宅用火災警報器の設置率。設置状況。平成29年調べ。市では住宅用火災警報器の設置率が 70% と長崎県内でも低い状況です。冒頭にも記載していますが、住宅用火災警報器の設置は義務です。住宅用火災警報器はあなたの大切な家族、そして財産を火災から守るためのものです。まだ設置していない方は早急に設置してください。表があります。長崎県内住宅用火災警報器設置率。説明。長崎県内の各消防局、消防本部の設置率を棒グラフで表したものです。長崎市消防局 74%、 佐世保市消防局 83%、 県央地域広域市町村圏組合消防本部 84%、 島原地域広域市町村圏組合消防本部 66%、 五島市消防本部 73%、平戸市消防本部 72%、 松浦市消防本部 88%、 壱岐市消防本部 70%、 対馬市消防本部 74%、 新上五島町消防本部 80%。 表終わり。お問い合わせ先、壱岐市消防本部予防課、電話 45-3037。